ラジオゼミナール、この時間は高槻経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。今回は経済学部准教授天羽正嗣先生です。天羽先生には今週と来週2週にわたって伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
天羽という名字は非常に珍しいですよね。
そうですね、まあ、よく言われますけれども、
やっぱり毎回それから始まる感じでしょうか。
まあ、初対面の人とはやっぱりそこから始まりますよね。はい、
漢字では天の羽と書くんですよね。
はい、
この名字はどこかにルーツがあるんですか。
もともと私の父の祖先が徳島の出身で、まあ、今でも徳島市には割と多いようですね。
そうなんですね。はいはい、でも先生のご出身の千葉県にもこの天羽という名前がゆかりがある場所があるそうですが。
そうですね、同じ字を書くんですけれども、読み方は違って天羽っていうふうに読むんですけれどもね。
はい、
で、なんか以前ものの本を読んだ時に、もともと天羽家というのはなんかそこの出身で、なんか一部が徳島の方に行って、で私のルーツは徳島だということらしいんですけれども。
はい、不思議ですね、徳島と千葉と両方ね。
そうですね、なんか元の、ね、先祖の地に戻ったみたいですけども。はい、
はい、今週は天羽先生に伺います。はい、続いて先生のご経歴についても教えてください。
はい、今申し上げましたように、出身は千葉県でして、子供の頃は結構いろいろ転々としていたこともあって、一時期小学生の頃に大阪に住んでいたことなんかもありますけれども、基本は千葉県出身ですね。で、大学卒業した後に大学院に行きまして、今助教というふうに言いますけれども、昔の助手ですよね。でそれをやってから2013年度に高崎経済大学に専任講師として採用されまして、
はい、
で現在は先ほど言っていただいたように准教授という肩書きになります。
はい、高崎はもうじゃあ10年以上いらっしゃるっていうことですね。
そうですね。はい、
はい、はい、住んでみて好きなところなど印象などいかがでしょうか。
そうですね、よく言われることかなと思うんですけど、やっぱり都会の要素と自然の要素、どちらも楽しめると言いますかね、そういう都市じゃないかなというふうに思いますね。はい、
あと好きな場所もいろいろあるみたいですね。
そうですね、テレビドラマのなんかロケなんかでも使われてるところを目撃したことが ありますけれども、和田橋のあたりなんかはね、非常に烏川と碓氷川がこう合流していて、
で、
それから山も観音山から榛名山、それから天気は浅間山まで、
そうですね、
眺められるという景色というのは非常に素晴らしいなって思いますね。はい、
もう10年ぐらい高崎にいらっしゃると山を見ると落ち着く感じですか。
それはありますよね。なんか帰ってきたなっていう感覚は、ありますね。はい、
なんかね、帰ってきたっていうのが嬉しい表現ですね。
そうですか。はい、
さあ続いて先生の担当授業について教えてください。まずご専門の財政学ですが、はい、これはどんな内容なんでしょうか。
はい、予算であるとか、税、公債、社会保障などについてですね、
はい、
前期後期、1年間を通じて講義をしています。初めてこう財政学を学ぶ学生がですね、理解できるようにですね、
はい、
基本的なところからできるだけ丁寧に、ただ同時にやはりできる限り高度な内容までですね、解説するようにしています。財政学っていうのは現実とこう非常にこう密接した学問ですので、
はい、
最新のデータであるとか、制度改革などもですね、できる限りこう反映させるように努めています。
はい、じゃあ今の最新の話題、ニュースなんかも取り上げてということですかね。そうですね。
はい、
さあ続いて市場と経済です。
こちらは経済学部の1年生向けのですね、全員必修の授業ということになってます。
はい、
経済学の入門講義なんですけれども、基本的には理論的な内容を中心に講義しているんですけれども、ただやはり理論ばっかりだと抽象的 で、
ね、
学生にはちょっとこう分かりにくくなってしまうので、いろいろ例え話であるとか、
はい、
そういったことも盛り込んでですね、学生がこう理解しやすいように工夫しています。
はい、そして基礎演習と演習です。はい、
基礎演習は2年次の後期から始まる、まあ、入門ゼミなんですけれども、まあ、ここではですね、財政学の基本的な教科書を読んで、まあ、財政学の基礎知識を身につけるというあのことを行ってます、
はい。
3年生のですね、演習1ではですね、もうこれは随分長い間ですね、毎年度あの群馬県内の市町村の財政分析というのをあの、まあ、テーマとしていましてですね、はい、まあ、ゼミ生にあのこういくつかの班に分かれてもらって、まあ、それぞれの班がですね、担当するこう市町村の財政について、まあ、データを使ってこう分析を行うというあのことを行ってます、
はい。
でその成果をですね、あの毎年度冊子にまとめていまして、今年度はあの桐生市と緑市とそれから昭和村ですね、3つの自治体をあの担当してもらっています。
随分具体的なんですね。
あ、そうですね、はい。
そして4年次はどうでしょうか。
そうですね、あの4年次はあの演習2ですけれども、卒業論文の作成をまあ1年間かけてまあやってもらうということになっています。論文の書き方からまずこう基礎的にあの基本からですね、
はい、
学び直してもらって、まあそれから執筆に取り組んでもらうという、うん、あのことを行っています。
はい、気になるのが卒論のテーマですが、どのようになるんでしょうか。
そうですね、あの、まあ、テーマはあのもう全く あの自由ということにしておりまして、
はい、
あのまあ、財政学であるとか経済学といったような、まあ、縛りは一切なくですね、
はい、
もうゼミ生のこう好きなテーマをもう選んでもらうとあのいうことにしておるんですけれども、ただまああの自由すぎるっていうのは逆に非常にこう難しい、
そうですね、
あのことで、まあ毎年あの目にするんですけれども、まあ、突拍子もないあのテーマをこう選んでしまって、まあ、なかなか書けずに苦労するという学生をあの見ているんですけれども、
はい、
テーマ選びっていうのも非常にこう重要な勉強だというふうにまあ位置づけて、私自身もこう一緒にこう学生と悩みながら卒論作成に取り組んでもらってます。
先生も寄り添うんですね。
そうですね、はい、
はい、まあ、自分で決めるっていうのは自分の責任っていうのもありますからね、うん、
はい。
さあ先生の専門のお話を伺います、
はい、
財政学だそうですね、
はい、
あのこの研究を始めたきっかけは何だったんでしょうか。
はい、もともと大学の学部時代は私実はあの文学部にあのおりまして、で専門はあの社会学だったんですけれども、
そうですね、
ただあの、まあ、経済学に対する関心っていうのも非常にまあ強くあってですね、でその時、まあ、あの経済学部の授業だったんですけれども、うん、財政学を専門とする先生の授業を受けまして、まあ、財政学っていうのはあの、まあ、経済学部にはありますけれども、実はその政治もそうですし、あるいはその社会全体のことも包括的に考えるっていう、まあ、そういう学問で、
はい、
それが自分にはこう非常に合ってるんじゃないかなっていうふうに、まあ、あの思いまして、それであの、まあ、大学院で、まあ、研究しようかなっていうふうに、まあ、あの考えたっていう経緯ですね。
はい、財政学お金だけではないんですね。
まあそうですね、まあお金の話がまあ中心ではありますけれども、
はい、そして最近の研究内容はテーマどんなことをされてるんでしょうか。
そうですね、まあもともとはあの、まあ、日本の財政のこう歴史的研究というところからスタートしてるんですけれども、
はい、
まあ、最近はあのこうグローバルな話にもですね、あの問題にもまあ関心を持っておりまして、
はい、
これからあのお話しすることになるですね、世界的な政府債務の問題、まあ、こういったものにも少しずつあの取り組み始めているところですね、はい、
はい。さあそれでは今回のテーマに移りましょう、
はい、
政府債務の時代としての21世紀です。
はい、
政府債務っていうのはまあ簡単に言っちゃうと借金っていうことでいいでしょうか。
そうですね、まあ、政府の借金ということですね、はい、
はい。なんだかものすごくあるそうですね。
まあそうですね、まあ、あの皆さんよくご存知かなと思いますけれども、まあ、日本はですね現在こう非常にこう多額の、まあ、政府債務を抱えているわけです ね、まあ、あの財務省の資料によればですね、まあ、昨年度末2024年度末で 国と地方を合わせた、まあ、債務残高ですね、
はい、
まあ、つまりまあこれから返済しなければならない借金ということになりますけれども、
ね、
それがまあ1315兆円と、で、まあ、対 GDP 比、まあ、つまり日本のまあ経済規模に対する比率はまあ2倍以上ということになりますね。
はい、これだけありますと借金それ返せるのかな、日本の財政は大丈夫なのかなと心配になってしまいますが、
うん、そうですね、まあ、今おっしゃったように、まあ、日本の財政これからまあ将来的に破綻しちゃうんじゃないかとかいう、声、懸念の声というのもありますし、でその一方でこれだけまあ債務を抱えていても問題はないんだという全く対局にある意見というのも、まあ、あるわけですね。
そうなんですね。
そうですね。で、まあ、どちらの方が正しいのかっていうのは、まあ、非常にこう難しい問題ではあるんですけれども、私自身の考えを申し上げますと、まあ、今すぐ破綻するっていうことはないだろうと、それはないだろうとは思うんですけれども、ただやっぱり将来的にまあ、それが何十年後かっていうのをまあ予見するのは非常に難しいですけれども、将来的には破綻する可能性もあるだろうというふうには考えていますね。
そうですね、はい、私たちの世代なのか、さらにその下の世代なのか、
そうですね、
はい、下の世代だったらもっと大変だろうななんていろいろ考えてしまいますね。
で、まあ、今申し上げましたように今すぐ破綻することはないだろうというふうには考えていますけれども、
はい、
じゃあ今、まあ、財政破綻してないからじゃあ何ももうこう日本で問題ないのかというと、まあ、そうではないだろうと、まあ、思うんですよね、
はい、
巨額の これだけ その政府債務があることで、まあ、実はその経済の仕組みに対してですね、
はい、
こう非常にこう深刻な歪みっていうのがこうもたらされているのではないかなというふうにまあ考えているわけですね、
はい、
でそれからまあ、我々どうしてもこう日本の問題にやっぱり関心を向けがちですけれども、まあ、日本ほどではないにしてもですね、多額のこう政府債務を抱えている国っていうのはまあ日本以外にもあるわけですね。まあ、なのでこう政府債務の問題を単にこう、まあ、日本が将来財政破綻するのかしないのかっていう視点だけではなくてですね、そのまあ経済全体に対する影響であるとか、あるいはそのまあグローバルな動向であるとか、まあ、そういった観点からも、まあ、政府債務を見ていく必要があるのではないかなというふうに考えています。
そうですね、まあ、いろいろな国際関係もありますので日本だけではなく、はい、いろんな国との関係も影響が大きそうです。
はい、
ということで、まあ、グローバルな動向といった観点から見る必要があるのではないかということですけれども、
はい、
これはまあ次回のお話の予告になりますが、
はい、
今までここ20年ぐらいで大きな2つの転換点があったそうです、うん、
はい、
はい、じゃあこの詳しい話は来週伺いますね、はい、先生またよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
ラジオゼミナール、今回は経済学部准教授天羽正嗣先生でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。